それでは今日の聖書箇所は第一テサロニケ2章の1節から13節というふうになってますが、主に13節のところです。私たちがテサロニケの手紙を学ぶ理由というのは、使徒の働きの17章のところでテサロニケの教会がパウロたちの宣教を通して生まれて、そして間もなくパウロたちは自分たちの意思に反してそこから強制的に出なくてはなりませんでしたけれども、その若い教会を心配してパウロが書いた手紙がテサロニケの手紙であります。そういう中にあってもテサロニケのクリスチャンたちが成長していたということで、彼らがその成長できたどういうところにその秘訣があるのかという、それを今回は学ぼうとしています。パウロたちがテサロニケのユダヤ人たちによって宣教を妨害されて、そこを出なくてはなりませんでしたけれども、パウロたちが離れた後でもパウロたちのことを悪く言う人たちがいたようなんですね。ですからパウロたちは逃げてしまったとか、無責任な連中だとか、パウロたちはそんなやつは当てにならないとか、メッセージも当てにならないというようなことを言ったんでしょうね。ですからパウロのこの手紙の中で、自分たちは神様からの言葉を語りました、正しい動機を持って、その当時はいろいろなところをこう旅しながら、そして行くところどころ、行く場所で行く先で、お金をもらって、そして、儲けていたという、そういう旅の宗教家、そういう人たちも人の働きの中にも魔術師とかそういう人たちが出てきましたけど、そういう人たちもいた。ですからおそらくパウロたちのことを悪く言った人たちは、パウロはそういった類の連中だからっていうことを、だから逃げちゃったんだよっていうようなことを言ったのかもしれません。ですけれどもパウロはこの2章の最初の部分では、いやそうじゃない、私たちは正しい神様からのメッセージを、正しい動機を持って伝えました、ですから心配ないですよ、そして誰が何を言おうと、あなた方は私たちのメッセージを聞いてくれました、そしてあなた方は神様の恵み力によって変えられました、そのことを忘れないでください、そのことに確信を持ってくださいという、そういうメッセージで、ありました。では13節ですね、を読みたいと思います。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。一言お祈りします。神様、今日は、第一テサロニケの2章から学ぼうとしています。そして、今読んだ箇所ではパウロがあなたに感謝して、そしてテサロニケの人たちがパウロたちの宣教のメッセージを、あなたからのメッセージ、神の言葉として受け入れてくれたことを感謝している箇所です。 どうぞ、今日はこの箇所から私たちが学ぶべきことを学ぶことができますように助けてください。語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたのメッセージが、励ましが、慰めが届きますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日注目したいのはこのパウロが私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実その通り神の言葉として受け入れてくれた。彼らはパウロの宣教の言葉、福音の言葉を神からのものとして、神の言葉として受け入れた。それが彼らの成長の、彼らが成長していった一つの秘訣である、ポイントであるというところを、いうことを考えたいと思います。おそらくパウロについて、パウロたちについていろんなことを言ってる人たちがいて、そしてそれに対してパウロは、私たちの勧めは誤りから出ているものでも、ですからあれは間違っているというふうに言った人たちもいたんだと思います。不純な心から出ているものでもない、あの人たちの、パウロたちが狙っていたのはあなた方のお金ですよとか、あなた方から何かを取ろうとしていたんですよというようなことを言ったのかもしれないですね。そして騙し事でもありません、あの人たちはペテン師のような人たちですよというようなことを言ってたんだと思います。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。それがすでにパウロの、願っていたところである、そういうことをパウロは言ってます。人を喜ばせるということは、人に喜んでもらうということは嬉しいことです。ですからそれを目標として、目的としてというのは十分にあり得ることでありますけれども、パウロはそれが自分の目的ではない。私は自分の使命を神様からいただいた、神様の言葉を預かっている、委ねられている、ですからそれをその通りに伝えるのが私の使命である。ですから人に喜んでもらうのが目的ではなくて、その使命を与えてくださった神様によくやったと喜んでいただくのが自分の使命だと思って語っていますということですね。ですからここで私たちは、パウロの言葉、そしてそれが今は、聖書の中にそれが書き留められて、聖書という形で与えられていますけれども、聖書が私たちの一人一人の手に与えられている聖書こそが神様の言葉であるということを確認したいと思います。で、聖書は繰り返しそのことを教えています。ペテロも、ペテロの第二の手紙の一章のところでそのことを教えています。ペテロの第二の手紙というと、ペテロのいわゆる遺書のような手紙です。パウロの遺書というと第二テモテになりますね。パウロは自分は間もなく処刑されてしまうけれども、その前に書いたのが第二テモテですけれども、ペテロも自分の死というものを、ペテロも処刑されてしまうわけですけれども、同じくパウロと同じくネロの時代に 皇帝ネロによって処刑されたというふうに言われています。そしてそのペテロが、第二ペテロの一章の20節21節でこのように、書いています。ただし聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないという訳なんですけれども、私はどうもこの訳があれその訳でいいのかなというふうに考えてしまうんですけれども、でその脚注のところに2017年訳でもまた、第3版の脚注のところで、ですから翻訳をしていた翻訳員の人たちの間で意見が分かれた時にだけそこには注意書きがあるんですね。ですからもう2つのグループに分かれたんだと思うんですけれども、もう1つのグループの人たちは預言者自身の勝手な解釈でないことを心得ておきなさい、ですからこれは私たちが読んで勝手に解釈するのではなくて、その御言葉を与えてくれた預言者が自分の解釈でそれを与えたんではないですよという意味だと思うんですね。ここでペテロが問題にしているのは聖書はどういうものかということで、聖書をどう解釈するかではなくてどういうものかということで、ですから後半の部分でペテロは同じことを言うわけですけれども、こういうふうにペテロは言っています。預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に浮かされた人たちが神から受けて語ったものです。ですから人間が思いついたものではない、勝手に解釈したものではない、考え出したものではない、神様からいただいたものを、それを預言者はそのまま語った、それが預言ですという、そういうことを言ってるのかなというふうに思います。パウロも同じように第二テモテの3章の16節で、聖書はすべて神の霊感によるもので、でこの霊感というところにも注意書きがありますね。脚注のところに米印があって、下のところに直訳では何かというと神の息吹による、神様が発生されたっていう、そういうイメージだと思います。ですから聖書はすべて神の息吹によるもので、神様が語られた、そういうもので、ですから教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です、それは神様の言葉だからですということを、教えています。そして、私たちに与えられている、その聖書の言葉がどれほどすごいものであるかということも繰り返し聖書に教えられていますけれども、ヘブル人への手紙の1章2節と3節で、こういう言葉がありますけれども、イエス様のことについて書かれていますが、御子によって神様は御子によって世界を作られました、イエス様が世界をお作りになりましたということが書かれています。そして御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、イエス様は人となって来られましたけれども、イエス様を見ると神様の栄光が分かります。神様がどういう方であるか完全に分かりますということですね。そしてそのイエス様が何をしておられるのかということも書いてあります。その力ある御言葉によって万物を保っておられます。ですからすごいのはイエス様は言葉によって光をあれと言った、その言葉によって光ができたということですよね。創造された、そしてそれはすごいことですけれども、それはそのいつの話だか私たちにはどれくらい前の話は分からないですけれども、ここでヘブルの著者が言っていることはそれだけではないですよ 創造されたっていうだけではなくて、今も全てを保っておられるのは何かというと、神様のイエス様の言葉ですよというふうに教えてるんですね。ですからそれはすごいことだなというふうに思います。そういう力を持った御言葉でありますから、イエス様ご自身もどういうふうに言われたかというと、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。目に見えるこの大宇宙は消えてしまうかもしれない、そういう時が来るかもしれないけれども、それを作りそれを支えている私の言葉は決して消え去ることはありませんよ。これはとてつもない力がイエス様の言葉にあるんだということを、教えているわけですけれども、そしてその言葉によって私たちが救われたんです、生まれたんですということも、ペテロはペテロの第一ペテロの一章のところで教えています。あなた方が、私たちクリスチャンがということですよね、新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、私たちの肉体は朽ちてしまいます。ですけれども、私たちが霊的に生まれたということは、神様によって救われ生まれたということは、永遠に生きる、また永遠の種、言葉によるものであるということをここで教えていますね。生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。そして分かりやすい例えでイメージで教えてますけれども、人は皆草のようで、その人の栄光というものは皆草の花のようです。草はしおれ花は散ります、しかし主の言葉は永遠に立つ、というふうに旧約聖書にもあるでしょう。そしてこれが、その永遠に立つ言葉、これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。ですから私たちを救い、私たちを新しく生んだその御言葉は永遠の御言葉であり、私たちを永遠に生かすことのできる御言葉であるよ、永遠の神の言葉であるということを教えているわけですね。そして、パウロがその神の言葉を語ったんですけれども、じゃあ何を語ったのかっていうことなんですけれども、使徒の働きで例えばテサロニケではどういうことを伝えたのか、聖書には簡単にこうまとめている箇所がありますけれども、そして、使徒の働きの一番最後の部分でパウロは何をしてたかということをルカは記録してますけれども、それが使徒の28章30節と31節ですが、これが使徒の働きの一番最後の言葉ですね。パウロは丸2年自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎え入れて、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、何を伝えたんですか。神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。それがパウロのメッセージの中身です。福音の中身ですね。神の国、そしてその神の国の王である、キリストというのは王という意味ありますね、のことをお伝えたということです。神の国というのはとても大事な言葉であり、私たちがよく学ばなくてはいけないキーワードの一つでありますけれども、これは領土ではないですね。領土ではなくて支配という意味の方がいいのではないか。そしてそれは生きているというか動いているというか、神様の技そのものを指しているのが神の国、というふうにも言えるのではないかということをですね、神様の行動によって支配 する。それは別の言い方をするならば、神様との、私たちと神様の生きた関係を指しているのではないか。それが神の国ですね。ですから神の国というと、私たちは一つの、間違ったイメージというのは、それはイコール天国というふうに考えてしまうんですね。そして死んだらそこに行くところである。聖書はもっと深い意味を、大きな意味を私たちに教えてくれるのかな、教えてくれるというふうにくれていると思います。そして神の国は死んだら入るところではなくて、今存在してますよ。そして私たちの中に、私たちの間に存在しているものですよ。神様は、神様を信頼して従おうとしている人たちの間で、支配されています。もちろん神様は全てを支配しておられるわけですけれども、人間の社会にあって、そしてその中にあって、神様を信頼し信じる人々の間で、神の国として、神様はその人々を用いておられている、そして共に生きておられる。ですから簡単に言うならば、私たちは先ほどみんなで声を合わせて、心を合わせて主の祈りを祈りました。その中で御国が来ますようにって祈りました。神の国が来ますようにって祈りました。そしてその意味は、イエス様は御心が天で行われるように、地でも行われるようにという、そういう祈りであると教えてくれました。そのように祈る人たちの間にあって、神の御国は存在してるんですよということですね。そしてそれを見て人々が、あ、いいな、我々は他の支配に中に生きてしまっているけれども、分かりやすいのは、この世というのはお金の支配で生きていると、で存在しているようなところがあります。そしてあるいは人間の欲の支配、力の支配ですけれども、ここにこの人間の見える社会の中で、そうではなくて神様の愛の支配、真理の支配によって治められている人たちがいる。この人たちは違うな。ですからテサロニケの人たちが他の人たちから見て、あ、この人たち変わった、我々とちょっと違う生き方を始めた、どうも我々が一番大切にしているお金とか、そして自分たちの成功、自分たちが考えるところの幸せというものよりも、もっと何かすごいものを知ってるようだっていうようなところがあったのかなというふうに思います。そして、パウロはコロサイ人への手紙の1章の13節で、この御国という言葉はここではこういうふうに訳されていますけれども、御父は私たちを暗闇の力から救い出して、この世の欲であるとか罪であるとか、そういう支配から救い出してくれて、そして愛する御子イエス様の支配、この支配という言葉が御国というふうに訳されている言葉と同じですから、御国か、イエス様の国、神の国に移してくださいました。ですから私たちはもう神の国に入っているということなんです。今生きている私たちは、そしてですからもう、先週も同じことを言ったかもしれないですけれども、天の国に入っているんだ、私たちの国籍は天にありますという言葉はそのことを意味しています。ですからそれにふさわしく私たちは、確信を持って、喜びを持って、自信を持って生きるべきであるということなんですね。ですから私たちが最初に確認したかったのは、テサロニケの人たちはパウロの言葉、パウロの宣教福音を神の言葉として受け入れた。そしてじゃあそれをどのように聞けばいいのかということなんですけれども、 これは先ほど子どもたちと一緒に学んだあの4つの土地の例えから学べるのかなというふうに思います。4人の人の聞き方が違ったということだと思います。同じ御言葉です。同じあの種にというふうに表されてますけれども、種は神の言葉ですよ。それが固い心にまかれると、それは固いですから受け入れないわけですよね。こう跳ね返ってしまうというか、そして、悪魔がっていう、イエス様はその鳥っていうのは悪魔のことや、それが取ってちゃうよ、言葉が心の中に入る前に取ってしまいますよ。そして、岩、ゴツゴツしたその岩地に落ちた、御言葉というのは土地が浅いから、確かにああいいことだ、あ神の言葉、神の言葉ってこう喜んで受け入れるんだけれども、根を張っていないから、何か問題があったらすぐやめちゃうよ、諦めちゃうよ、つまずいちゃうよ。それが岩地の心でありました。3つ目の心というのは茨の中に落ちた種であって、まあ、確かにこう成長はしていったんですけれども、周りの茨が邪魔をして、本来成長するようにはできなかったというのが3つ目の土地でした。心ですね。ですから子どもたち用にあの顔の表現がありましたけれども、固い心、浅い心、そして、いろいろなものに縛られてしまっている、あるいは忙しい、神様どころじゃないよっていうような、神様はいらないよっていうような、そういう心、そして4つ目の豊かに実を結ぶ心というものが ありました。そしてその心こそ私たちが持つべき素直な、へりくだった柔らかい心であるということです。私たちは神様の言葉を通して神様のことを知り、そして自分を知ります。自分がどういうものなのかということを、このテサロニケの2章の12節でも、ご自分の御国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むように、パウロは父親のように進め、励まし、おごそかに命じましたというふうにあります。ですから面白いですね。そこでパウロは3つのイメージでどういうふうに彼らに宣教したか。母親のように優しさ、そして子供のようにへりくだった姿勢を持って威張らないで語りました。そして父親のように権威を持って伝えましたというふうにパウロは言ってます。そしてそれを聞いた彼らは偶像から立ち返って、神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになりました。それが神の御言葉がもたらした変化ですね。種が落ちて、そして成長しましたっていうところじゃないかなと思います。そしてその成長をパウロは、成長し続けなくてはならないということをこう励ましているんだと思います。そしてパウロが言うことは、そのように神の言葉を神の言葉として受け入れたならば、その言葉はあなた方のうちに働きますというふうにパウロは言ってるわけですね。ですからクリスチャンになるということは、信仰の働きというのはありますけれども、あ働かなくちゃいけないか、そうではなくて、神様が働いてくださるというんですよ、私たちの中に。その方がはるかに大きい、創造者である神が私たちの中に働いてくださる、御言葉を使って働いてくださるということですね。そしてそのイメージをイエス様はいくつかのこうイメージで説明していますけれども、一つはあの有名なくびきかなというふうに思います。 私たちの大好きな、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。どういうふうに休ませてくれるんですか。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って、首輝というのはこう木でできているもので、馬とか牛がそこにこう首を入れて、そして、まあ、大抵こう2つあるようですけれども、私のイメージではイエス様は反対のもう一個のこの輪の中に首を入れてくださっている。ですからラグビーのスクラムみたいな形ですよ。そして力を合わせていくよ。でも私たちが疲れちゃってる時はイエス様が大丈夫だ、こっちに寄れっていう感じで、こっちに少しこう、力を、体重をこっちによこせというふうに言ってくださるのかな。そういう、首輝きである、首輝きというイメージがあります。ですから首輝きに首を入れて、そしてイエス、私から学びなさい。ですからクリスチャンはイエス様の弟子ですから、イエス様から学ぶということですよね。そしてイエス様はこの世があなた方にくっつけようとしている首輝きというのは耐えられないかもしれない、あなた方のことを思って親切に作られていないかもしれない、だけれども私の首輝きは負いやすいはずだよ、私はあなた方の創造者だよ、あなた方のことをあなた方よりもよく知っているのが私だよということで、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いよというふうにイエス様は言われています。もう一つのイメージは、少しこれは厳しいイメージでありますけれども、私はこの首輝きとこの言葉は同じことを言ってるんじゃないかなというふうに思います。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできませんとイエス様は言われました。自分の十字架を追うということは、十字架を追ってどこに行くんですか、大抵処刑されるところなんですよ。大抵というか、それがイメージだと思います。ですからここで言われていることは、テサロニケの手紙では偶像を捨てて生ける誠の神に立ち返ったという、そしてその自分という偶像を捨てるというのが十字架を追ってついていくということだと思います。それは今日の社会には必要なメッセージだと思います。すべては自分中心の時代であるからですね。ですからおそらくこれを聞いて何言ってんだっていうふうに言う人は圧倒的に多いと思います。自分を失ったら終わりじゃないか。でもイエス様の例えというのは、一粒の麦がもしそのままであるならばそれだけの話ですよ。でもそれが土の中で死ぬならばそれは多くの実を結びますよという。ですから私たちはその神様の、私たちを作ってくださった神様に委ねる、それによって本当の自分というものを見つける、そして神様によって成長する、本当の意味での自分らしさというものをそこで見つけるんじゃないかなというふうに思います。ですからこれは、とてもありがたいことであると思います。ですから私たちは福音というのは罪が許される、聖書の教える福音というのはただ許してくださいではなくて、神が私たちの心の中に入り、私たちの心を支配することを許す、そういう関係ですね、ことを言ってるのかなというふうに思います。そして神様の御言葉として、神の言葉にふさわしく信頼し従う、そしてそれにふさわしくないものを取り除いていく、それもクリスチャン生活の一部かなというふうに思います。そして神が働いてくださるということですから、私たちはその神様が働けるように スペースを神様に与えるということが大事なんだと思います。コロサイの3章の16節にこういう言葉がありますけれども、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。ですから神様の言葉を私たちのうちに受け入れる、それが豊かに住むようにしなさいということですから、神様の言葉に親しむ。ですから旧約聖書にはよく昼も夜もそれを口ずさむというような表現があります。ですから暗記してもう心の中に頭の中に入れておきなさいって、その中で私たちにそれを通して神様は働いてくださいますよ。イエス様が悪魔から誘惑を受けた時に、あれどこだったっけな、ちょっと待って聖書見てみるからっていうふうに言わなかったですよ。イエス様は暗記しておられましたね、御言葉を。人はパンだけで生きるんじゃないんだ、神の口から出る、言葉によって、一つ一つの言葉によって生きるんだよっていうふうに、悪魔に答えることができた。ですから私たちも私たちができる範囲で神様の言葉を私たちのうちに豊かに住まわす、それが大事なのかなというふうに思います。ですから今通読というのも、行っていますけれども、そして励まし合ってやろうよというふうに時々声がかけられていると思いますけれども、ぜひそれも利用していただいて、そして御言葉を私たちのうちに豊かに住まわせていきたいというふうに思います。私がクリスチャンになる前に宣教師の話を聞いて最初に思った、これは彼は大きな黒いこう聖書を持って、これが真理でありこれが神の言葉だってこうやったんですよ。私はそれを見て、そんな単純なわけがない、この人はまあなんというか単純な人だなというふうに思いました。で、私が考えたのは、神の言葉なんてあったらみんな苦労しないよ。で、まあ自分なりにこう苦労してそれを探してたんだと思います、真理というものを。そしてデロさんがこれだよって言ったら、この人いい人なのは分かるけれども、そしてこの人はいい人で友達になりたいと思うんだけれどもと思っ、そっから始まりましたね。そして彼は、じゃあ君はこの聖書読んだことがあるの？で、私は読んだことあるって言っちゃったんですよ。もう読んだことあるのは多分3行か4行ぐらいあったかもしれない、まあ、もう少しあったかもしれないですけれども、で彼に質問されて答えられなかったです。それでじゃあ一緒に学ぼうかっていうことで始まったわけですけれども、で気がついたのは、神の言葉なんかあったらみんな苦労しないではなくて、神の言葉に聞かなかったから今みんな苦労してるんだって。我々の先祖、一番最初のアダムとエヴァが神様の言葉に従わなかった、そこから全てが始まったんだっていう、そのことを学びましたね。ですから人間は神様の言葉よりも悪魔の言葉に従ってしまった。どうしてか、悪魔の言葉の方が魅力的だったからですよ。表面的には神になれるよっていうようなことを言われたわけですから、それは嘘でしたけれども、ですから今日も、その延長線上に私たち人間は生きているんだと、思いますけれども、ですから、私たち神の言葉を知っている者がその素晴らしさを、分かち合っていく必要があるんだと思います。そして神の言葉は信じているあなた方のうちに働いてますよ。信仰というのは常に信仰形です。はい信じましたではなくて、今もですから、それが続いていなくてはいけない、さらに深まって成長していかなくては、信仰というものは成長していかなくてはいけないということだと思います。日本の言葉さんに継続と、継続は力であるっていう で、これは皆さんも体験したことがあるということだと思います。できないことがどうやってできるようになるか、最初はできないけれども練習してたら少しずつこうできるようになる。そしてそのようにして私たちは神様の恵みによって信仰の歩みというものが深まっていく、クリスチャンの人格というものが、性格というものが成長していく、そしてそれが永遠まで続きますよということが聖書の教えだと思います。ですから私たちがここで一つテサロニケのクリスチャンの成長の秘訣ということで学んでいるのは、彼らはパウロの言葉を、あるいは聖書の言葉を事実通り神の言葉として受け入れ、聞きしたかった、素直に聞きしたかったという、そういうところだと思います。そして素直に聞き従い続けることによって、神が私たちの中に働くスペースを提供した、だから成長を続けることができたんだと思います。神様は御言葉という道具を用いて私たちの中に働いてくださる、内なる人を強めてくださる、心を慰め強めてくださるという表現もありますけれども、そして信仰というものは成長する、継続は力であり救いであり成長であるということですね。でこれは最後におまけのようなものになりますけれども、ですけれども、あ、そうだ、まさにそうだと思ったポイントなんですが、御言葉を歓迎する人は神様を歓迎しているんだ、神様にどうぞ、そして神様はその御言葉を歓迎する人を神様も歓迎してくださるっていう、でそれは私がただ考えたではなくて確かにそういう言葉がありました。ヨハネの14章の23節でイエス様は言われます。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちは父と御子、イエス様ですよ、まあどうするかというと、その人のところに来てその人と共に住みます。ですから本当に御言葉を歓迎する人、従う聞く人のところにイエス様が住んでくださる、そして私たちは聖書から御霊が私たちのうちに住んでくださるっていうのを知ってますからですから私たちの心には御霊、そしてイエス様、そして父なる神も住んでくださるということをですね、そうすれば私たちが成長しないわけがない、その神様が私たちに働いてくださってるわけですから、その方と一緒に生きる、一緒に働く、それがクリスチャン生活であるということをですね、お祈りします。愛する父なる神様、今日はテサロニケの2章の13節のところから、彼らがあなたの言葉を神の言葉として受け入れたというところから学びました。今日私たち一人一人に聖書というものが与えられています。これは本当に恵まれた時代に私たちは生きています。コンピューターに入れることもできますし、スマホに入れて持ち歩くこともできたり聞いたりすることもできます。そういう時代に生きています。どの時代の人たちよりも私たちはあなたの御言葉に親しむことが可能になっているような時代に生きています。どうぞ御言葉を歓迎して、日々の生活の中であなたを私たちの生活に歓迎して、あなたと一緒に生きることを学ばせてください。その恵みを、祝福を私たちに味わわせてください。そしてその喜びを、祝福を周りの人たちとも分かち合っていくことができますように助けてください。イ イエス様の名前でお祈りします。アーメン。